落語会、また、ひばりクラブの方、こんにちは、武田邦彦です。この前ですね、ブログに、武田先生はご自分の考えが正しいとお考えですかという、いう風なのがありましてね、大変に感激いたしました。まあ、その時に申し上げましたので、二度目になるんですけど、二つあるんですね。私は、自分の考えが正しくない、ということを、もういつも言い聞かせながら生活してるっていうことが一つと。もう一つは、私がこのブログをやってるのはですね、別にブログの見る人が増えるとかですね、いいよが増えるとかそういうんじゃなくて、私はこのように考えてると、どうですか皆さんっていうのがですね、これは、YouTube がなければね、私は世の中に発信するのは本ぐらいなんですよ。論文とか講演とかね。まあ、私は発信が多いっては多いんですけど、それでも、私が皆さんと話をしたいことの万分の一しか出せないんですが、この YouTube できましてね、初めの頃は私全部書いてたんですね。それでアップしてました。それでコメントを見て、ああ、なるほど、と思ったことが随分あります。それは僕の人生には本当宝のようなもんでしたし、随分それで反省し成長しました。ですから、あの文章すごく嬉しかったんですね。しかも、やっぱり武田先生、が、ご自分という考えが正しいとお考えですかと。正しいとお考えですかっていうね。きちっとした日本語っていうか人に言うときに失礼じゃないような配慮もされてるわけなんです。やはり日本を良くしよう。日本人というのが少しずつでも成長しようと思うためにはね。やはり武田のじじいとか、なんかお前はどうだとかいうような罵倒ではですね。やはり僕は日本が良くなることはないと思ってるんですね。まあその点で、ご丁寧な言葉できちっと武士は武士、人間は人間、日本人は日本人という誇りを持ってね、コメントを寄せていただいたっていうのにも感激したわけですね。で、しかしそこで僕はちょっと思ったのは、私自身はですね、物理の学者なもんですから、まあ例としてガリレオ・ガリレイの話だとか、そういう学問の話をね、ダーウィンの話だとか、こういたしました。しかし、一般に学問してない人もですね、やはり自分の考えが正しいか、正しくないかということを考えるんだろうと、もちろん。僕もそうですね。僕ももちろん学者としての一面もあるし、社会人としての一面、人間としての一面がありますからね。まあ私がよく言ってるのは、なぜ夫婦喧嘩が起こるのか、そんなことで、正しいとは何かってことを話しております。またその議論で、ちょっとこれは今日はできませんが、思想と感情とかね、好きとか嫌いとか、正しいとか正しくないとかいう相互関係はどうなってるのかっていうことも、その後ですね、私のブログで議論が進んでおりまして、もう私このところこれをずっと考えておりました。で、まずその第2番目をですね、お話をしたいというふうに思うんですが、私は正しいということは誰にでもないと思ってるんです。それはですね、選挙があるってことがそうだと思ってるんですね。今選挙をしようと思ってますけど、選挙っていうのはもともと人によって正しいのが違うから、だから選挙で何党に入れる人もいれば別の党に入れる人もいると思ってるんですね。それは一人一人の日本人が考えが違うんじゃなくて、考えが違うっていうか、誰かが間違って誰かが正しいっていうんじゃなくて、あれ、選挙ってのは正しい人を選ぶっていうんじゃなくて、一人一人の人が正しいと思う人が違うので、何が正しいかを選ぶわけじゃないわけですね。自民党の考えが正しいか、それとも僕なんかには考えられませんが、共産党の考えが正しいか、というのを問うてるわけです。ちょっと不思議なことに自民党に正しいと思って投票する人もいれば、共産党に正しいと思って入れる人もいるんですよね。まあ共産党の人には悪いんですけど、僕は共産党の思想は僕正しいと思うんですよ。だけど実際に実施した共産党の政策は非常に悪かった。で、現在の共産党もですね、僕の考えとは大きく違うんです。いや、もっときちっと言うと、僕が正しいと思う考えとは違うんですね。だからまあ、もし選挙にどうしても自民党と共産党のどっちかを入れろって言うんだったら僕はやっぱり自民党に入れざるを得ない。ということはどういうことかっていうと、この世の中の人は正しいということは違うし、それがどっちが正しいかわからないという全体的には仮定に沿ってるってことですね。ですから私がまあ、 さんまさんのさんまの本場でっかの時にね、タレントの人から質問があって、私が、いや、私の考えは間違ってるんですよと。みんな間違ってるんですよと、こう言ったのはやっぱり良かったと。つまり正しいことが分かってたら、全員が共産党に入れるか、全員が自民党に入れるかするはずなんですよね。二つ党があれば。それは日常生活でもそうですね。まあ、夫婦喧嘩が一番そうですけど、夫婦ってのはもともと愛し合って結婚したわけですから、まあ、相性なんかもまあまあだし、それからまあ、その愛し合ったという二人の歴史もありますしね。それなのに激しい夫婦喧嘩っていうのはよくあるんですよ。離婚なんかしちゃってですね。離婚するな、結婚するなってわけですね。まあ僕なんかの考え。つまり、いや、それは当然離婚があるんです。当然離婚があるのはなぜかって言ったら、人によって正しいということが違うってことがまず一つですね。それからもう一つ正しいというのは変わっていくってこともあるわけですよ。結婚した時は本当に二人が愛し合ってて意見も同じだったけど、その後生活してる、二人で生活してるわけですから、その同じ経験、ほぼ同じ経験してるわけですよ。特に私生活については同じ経験をしてるんですけど、しかしそれが分かれてきて、違う意見になってきて、それで結婚して20年して離婚するっていうのは人もいるんですね。特に熟年離婚なんていうとですね、結婚して40年経って離婚すると、一体どうなってんのかなと思いますよね。っていうのはこれは人間が外から受ける新しい事実とか経験とかでも、それまで正しいと思ったことが変わるってことを言ってるわけですね。ですから、正しいということが、自分が正しいということがほぼ間違ってるっていうことは、多分、学問的にもそうだし、学問の事実ですね。地球が太陽の周りを回ってるか、太陽が地球の周りを回ってるかというようなこともですね、我々は本当のことがわからないわけです。現在の量子力学なんかを使ってですね、最新の知識を使って、宇宙というものがどうして存在するのか、なぜ星というのが存在するのか、なぜ星と星とが分かれてるのか、こういう基本的なことも、最近では別の考えが出てきましてね、今までは、宇宙が137億年前に突如、ビッグバンというので誕生して、で、星が散らばってとかいうのがあって、しかもそれが本当かという検証が随分あって、背景放射の光っていうのがあるんですけど、まあそういった事実でもって、まず間違いないとか言われてたわけですよ。ハッブスのハッブス定数とかね、背景放射とか。非常に重要な発見が宇宙の方でもあって、そして今の宇宙の理論ができてきたにもかかわらず、その後、そのもっと細かいところ、全然宇宙はものすごく大きいですよね。光で走っても137億年かかるぐらい広いわけですよ。ところがその137億年も広い宇宙のことが分子よりか小さいところを見てたらそこに量子のあると分かって、量子の性質が分かってくると、量子の性質が分かってくると137億年の直径か半径を持つ宇宙というものが考え方間違ったんじゃないかと今盛んに言われてるわけですね。まあ本当にね、電子とか原子とか原子核とかそんなもん人間には全く見えないようなものを調べてるうちに、直径、半径だろうな、半径が137億光年の広さを持った宇宙の出来方から性格から考え方から違ってたんだとなるわけですから、まあ本当に難しいもんなんですね。まあ宇宙とか分子とかそういうな簡単なものでもですね、そのくらい難しいわけですから、人間が人生を送るのはどういう人生がいいかとかね、それから男と女が分かり合えるかとか、まあそういうことになりますとね、これは非常に難しいわけですね。大体男女共同参画とかですね、LGBT とかですね、それから夫婦別姓とか、そんなことは全く議論がまだいかないぐらい我々はなかなか頭難しいんですよ。まあ今年の正月は数え年という方が満年齢よりか合理的であると。そう考えるのが日本人の考えなんだなんてことをちょっと正月でしたからね、お話ししましたけど。本当に我々は一つ一つのことがものすごく大きな錯覚とか、自分が得をしようとかね、あいつは憎らしいとかね、そういうその全然何が本当かなんてことは 自分の考えが正しいかなんてことからものすごく離れたところでものを考えてると、まあ、いうこともあるんですよね。ですから確かに学問をやってるとちゃんとした学者はですよ、学者って大体インチキなんですが、ちゃんとした学者は、僕が自分がちゃんとした学者だって言われるわけじゃないですよ。僕が見てるちゃんとした学者っていうのは常に自分が間違ってんじゃないかと思いつつ研究をされてます。それからかつて昔の人もそうでした。ですからそれはもう学問的にはね、もう明らかにそうですから、昔の考えと今の考えと違うわけですからね。正解が100年もだったら随分変わってますから、100年も経ったら正解が変わってるんですから、1000年1万年経ったら我々の考えはほとんど間違ってるってことになるんですね。だから学問の世界ではそれをいつもいつも体験してますし、まあ、僕なんか実験してたっていうのは自分の考えが間違ってるかもしれない、間違ってる可能性が高いので実験してるわけで、私の考えが合ってれば実験なんかしなくて、実験すればこうなるだろうと考えればそれが正解であればですね、さらに実験なんかする必要ないわけですよ。そしたらお金もいらないわけです。時間もいらないわけですね。だから、まあそういう点では我々は本当は分かってるんですね。自分が間違ってるってことを十分に分かってるんです。しかし、まあこの前お話しましたように、階段は一段一段しか登れないので、2階に行こうと思っても2階に飛んでいけないので、階段を登るしかない。つまり現在の自分の考えが正しいと仮定して、そしてそれに基づいて次の階段を、ステップを登るということしかできない。だから議論がいるし、その時に自分が得しようとかそういう横島な考えを持ってると、ろくな結論にはならないということになるわけですね。したがって、この第2番目はね、学問的には人間が正しいと考えることは間違ってるけれども、世間的にはどうなのか、一般的にはどうなのかって言うと、やっぱり選挙があるし、民主主義っていうのがあるし、夫婦は離婚するし、そういうのから見るとですね、皆さんも、というか全員普通の人ね、普通の人って言ったら失礼ですけど、学問的に僕は考えたんで、偏りがあるかなと思って、もう一回考え直したら、やっぱりこの世の中っていうのは、もうみんなが自分の考えは間違ってるっていうことはお分かりなんだなと。だから、政治体制もそうなってるし、まあ、いろんな規則もね、法律も、全部、自分の考えは間違ってるんだと、しかし仮にそう決めなければいけないからっていうふうになってるんだなと、まあいうことが分かりましてね、はっきり分かりました、私も。まあ前からそんなことばっか考えてる僕なんですけども、そう思いました。で、私はですね、人とのいさかいっていうのは、まあ向こうが武田を嫌いだっていうのはいっぱいあるんですけど、僕が向こうが嫌いってことはほとんどないんです。これは僕と親しい人はよく分かってます。こんなひどいことされたのに、武田先生はまだあの人と付き合ってんですかなんていうことが言われること多いんですけど、僕はね、自分が間違ってますからね、人が間違ってるのを咎める気はあんまりしないんですよ。しょうがないなと、どっちが僕が間違ってるかもしれないからなと思ってですね、感情がこう、嫌いにならないんですね。僕は親からもらった性格で一番僕が感謝してるのは、僕が人を嫌いにならないっていうことなんですね。恨みにも思ったことありませんし、嫌いになったこともあんまりないんですね。ですからそういう点では、まあ、嘘だけ僕ダメなんですよ。嘘はダメなんですけどね。嘘インチキはダメなんですけど、それ以外は別に、それはそれで考えが違う。嘘っていうのはあれ考えが違うんじゃないんですよ。意図的に嘘を言ってる人いますからね。まあ、僕にこう言うけど、違う人に全然別のこと言うと、こういう人いますからね。こういう人は、どれが正しいとないんでしょうね、おそらく。嘘つけば得をする、損得で決めてるんでしょうね。真実というのはないと思って損得だけで決めるっていう人もいるっていうことを言ってるんでしょうね。だから僕そういう人はもう全然、もう日本が悪くなるばかりだと思ってるんですよ。これもまあ間違ってるかもしれませんけどね。私はそう思ってるんです。自分だけを得しようと思ってる人が、日本がいい国になることを妨害して引っ張ってるなと思うから、子供たちもかわいそうだなと思って、残念だってことになるんですね。まあ今日は第2回目なんですけども、まず非常に簡単に言いますと、学者としての私は、正しいということはないと思っております。それから一般の人も正しいということ、一般つったら馬鹿にしてる。全然そうもないですよ。僕は学者が偉いなんて全然思ってませんからね。真から思ってません。一般の普通の人もね、選挙があるとか、夫婦喧嘩がある、離婚があるとかね。そういう事実を毎日見ておられるわけですから、 やはり正しいことはないと。自分はこれが正しいと思うということは存在すると。まあいうふうに思っておられるんじゃないかということで第二段階まで進みました。コメントしていただいた方々には大変に感謝しております。それで、それ以外の次のブログでしたかね、それにもね、随分そういうのはありました。それは感情と理論というか、正しいということが感情で決まるのか、理論で決まるのか、感情というものは一体何なのか、ということをもう随分コメントいただきまして、またあと別の機会にですね、それについての現在の私の考えをお話したいというふうに思っております。